はい、皆さんおはようございます。はい、挨拶ですね。ありがとうございます。私、マイクロソフトで、エバンジェリストをしてます、佐藤直樹と申します。主にどんな仕事をしているかと言いますと、パートナー様やエンドユーザー様に Azure、Windows 10、UWP、Visual Studio、そういったような開発環境ですとかをご提案していって、ご導入いただくということを行っています。で、かなりお客様環境では Azure がどんどん採用されてきておりますので、皆様もどんどん使っていただきたいと思いますし、また皆様を通じて周りの方々にお伝えいただきたいなと思っております。で、注意事項1点だけございます。で、もしかして隣で同姓同名の方が接種を行っているので、担当者違いで本当向こう行くつもりだという方がいらっしゃいましたら、ちょっとご注意くださいと。こっちは樹木の樹で、向こうは生ですので、この点だけご注意くださいということです。ちょっと滑りましたね。はい、すみません。はい、それではセッションの目的とゴールをお話しさせていただきます。Azure のアップサービスの各種サービスや機能について、まず皆さんと一緒に理解を深めていきたいと思います。皆さんの中ですでにアップサービスの中のさまざまな機能を使ってらっしゃる方もいらっしゃるかと思います。またこれからという方もいらっしゃると思いますので、基本のキハローの H から始めるという感じで、まずやっていきたいと思います。で、その上で Azure アップサービスを理解していただきまして、今後のシステム開発や皆様のビジネス展開等にお役立ていただきたいなというふうに思っております。ということで、全体の流れは概要、関連コンポーネント紹介、まとめという流れになっております。はい、それでまず Azure アップサービスなんですが、位置づけとしましてはパースの位置づけです。で、私いろんな案件でお客様のところでお話しさせていただくと、ですね、多分皆さんもお客様とか案件対応しているとかの方、どれくらいいらっしゃいます？むしろ自社でサービスやってるって方、ちょっと恥ずかしくてあげれないのかな。はい、まず仮想マシンと呼ばれる、VHD が動くような環境、仮想マシンなのか、ウェブサイトもしくはウェブアプリと呼ばれるウェブが動く環境なのか、あとはそのデータベースとして SQL データベース使うか、ヤースの SQL 使うのかといったようなことが、まず最初に一番来るご質問です。で、その環境の中でどう運用すればいいのか、どんなふうにアプリケーションを作っていけばいいのかというのはほぼ大部分です。で、最近の新しいアプリケーションの形態になってきますと、Power BI 使いたいですとか、あるいはその Azure マシンラーニング、Azure ML を使いたいですとか、ビッグデータやっぱ取り扱うので IoT ハブ使いたいですとか、データファクトリー使いたいですとか、そういった話がだんだん増えてきているという状態です。ですので、アップサービスの中に出てくるいろんな機能は実は基本の機であり、またヤースとも基本の機であり、 SQL データベースも基本の機でありといったような状態になっています。で、おさらいしていくと、まずオンプレミス環境の Windows サーバーもしくは Linux サーバー等がございまして、 Azure で提供してますインフラストラクチャーザーサービスの Azure 仮想マシン、Windows サーバーでいうと Hyper-V のような仮想環境、そして PaaS、Azure アップサービスで、こちら SaaS と呼ばれるものとしては Office 365、Dynamics、CRM になっています。で、Azure アップサービスは基本的な機構としてましては、 OS ですとか Middle ですとか Runtime の部分は隠蔽されている状態になっています。マイクロソフト側の方で .NET フレームワーク、PHP、Java、Python ですとか、そういったランタイムを導入した状態で皆様に提供し、皆様はそのようにアプリケーションを載せて動かすというふうになっております。これがアップサービスの基本的なパターンになっております。はい、ではですね、じゃあそのアップサービス中で代表的な4つのコンポーネントがあります。これぜひ今日覚えて帰ってください。特に皆様の案件で一番多く使うと思うのは、ウェブアプリというものになります。4つの中のうちのウェブアプリが一番多く使う状態です。ウェブアプリ、モバイルアプリ、ロジックアプリ、API アプリ、この4つのアプリケーションの形態がアップサービスで提供しております。で、こちらの方、主な用途としましては、ウェブサイト、EC サイトですか、もしくはデジタルマーケティングプラットフォームとして使っているという例で、あるいはモバイルアプリケーションを導入していく中で、バックエンド側はスリムに作っていきたい、業務のスリム化を行っていきたい、モダン化していきたいというお話ですとか、社内で API を整備し始めたんだけども、 API をやっぱり再整理していきたい、あるいはその API を利用していきたいというものであったり、自社の環境ではちょっとスケーラビリティがないので、アプリケーションを移行してスケーラビリティを上げていきたい、マシンのサイズをグイッと上げるとそのままその環境下で動くということをしていきたい、といったことが主な用途として出てきます。で、先ほどのパーツの中、4つのコンポーネントの中に出てこなかった1つのものとして、ファンクションズがあります。ファンクションズを本当に軽くご説明する程度なんですけども、本日の後半のセッションですね、でファンクションのセッションがございますので、ぜひファンクションズに関してご興味がありましたらば、そちらの方を見ていただきたいなと思います。はい、 で、アップサービスなんですけども、ウェブサービス、失礼しました、ウェブアップ、モバイルアップ、API アップが下回りで動いている環境、いわゆるウェブのサーバーが動いていて、その上でウェブのユーザーインターフェース、ウェブの API を持つウェブのアプリケーションとしてのウェブアップなのか、あるいはそのモバイル向けのさまざまな機構の入っているモバイルアップなのか、API 用に特化したものが入っている API アップなのかというふうになっております。ですので基本的に下回りの環境はほぼ一緒で、でそのようにいくつかの、デコレーションといいますか、飾りといいますか、各機能に合わせた最適化がなされているのが環境であります。でロジックアップだけはこの環境下で動くんですけども、スケラビリティが最初から取っている状態に取ってますので、仮想マシンの数を増やすとか減らすとか、そういったことを考えなくていい環境になっております。じゃあこの主要コンポーネント4つをまずつらつらとご説明していきたいと思います。まずウェブのアプリケーションです。ウェブのアプリケーションを実行するための環境がウェブのアプリになります。でこれから申し上げるその3つのアプリケーションの基本的な部分としては、ドットネット、ノード JS、Java、PHP、Python、そういったようなランタイムに対応している点で、ウェブジョブと呼ばれる、バッジを動かすような機構ですよね。これもこのアップサービスの価格の中に含まれた状態で提供されているという点。そしてビジュアルスタジオとの統合、発行ですとかリモートデバッグができる。合わせてそこに対してアプリケーションを発行する際に、ビジュアルスタジオ開発環境から直接上げるって形ではなくて、ソースコードを管理する GitHub ですとか、あるいは、弊社で言うとビジュアルスタジオチームサービス、VSTO もしくは VSTS って今呼んでます。そういった機構からビルドオプションの中でデプロイする、環境研究展開するですが、そういったことができるようになっております。合わせて、自動負荷分散機構、自動スケール機能、デザスタリカバリ機構、そういったものが持っております。で一番運用として嬉しいのは、アプリケーションを展開する際にステージング環境というのを用意して、そのステージング環境で動作を確認した上で、ステージング環境をじゃあ本番環境に昇格させようという運用の仕方をするかと思います。ここのやり方って使っている技術によって多少変わってくるかもしれませんけども、まずこういったステージングの環境があって、でそのステージングの環境と本番の環境をボタン一発で入れ替えする、そして本番環境にすることができるというのがこの3つの機構で持っております。でウェブアプリ、モバイルアプリ、API アプリ、この3つがその機構を持っております。でこちらのロジックアプリ、これは何かというと、 API アプリのウェブの API を取り込んできて、ワークフローを作っていくといったサービスになります。これもデモで見ていただきたいと思います。ということで、デモ見ていきたいと思います。デモの画面に切り替えていきます。でこちらがですね、マイクロソフト Azure ダッシュボードですね、ポータルになります。ここから、新規ボタンを押してウェブのサイトを作るですとか、API アップの場所を作るですとか、そういった作り方をしていくというのが基本的な流れになります。ただ、このアプローチは何かというと、システム管理される方が、こういったインフラ環境を用意しますよという、まず箱、側を用意するというのがこちらの入り口になります。開発者の方は、多分こうやるんじゃないかなと思います。ビジュアルスタジオを起動して、でビジュアルスタジオの中でテンプレートを選んで、コードを書いて、例えば通常そのままウェブのアプリケーションをデバッグするときは F5 キーを押してデバッグ実行して、ローカルの IIS でデバッグするというようなことをやるかと思うんですけども、ここでの発行先を Azure のウェブアップですっていうふうに設定することで、デプロイ先をこのウェブアプリ、Azure のウェブアプリにすることができます。じゃあ、ビジュアルスタジオが立ち上がるまで、このポータルを使って基本的なまず IT 管理者の方から見る操作の部分を見ていきます。もちろんデベロッパーの方もこちらから箱を作っていって、そしてシステムコースを作っていって、そこに対してアプリケーションを展開するといったやり方も当然やっていただいて構いません。それは各社の役割分担をどのように行っているのかということに依存していきます。ではやっていきます。でこちらですね、リソース、まず新規をしましょうか。新規作成、そうしますとカテゴリー分けされたものが出てきます。ここでウェブ、モバイルを選びます。まず基本はウェブアプリケーションのウェブアップですので、ウェブアップを選びます。でウェブアップを選びました。そうしますとテンプレートから、 側の部分ができてきて、名前ですとか設定ですとかを行っていきます。まずウェブサイトの名前です。今日はそうですね、ナオキスレコードのデブの014、使えるかな、使えますね。これでサイト作ります。そしてサブスクリプションを選んでリソースグループを選びます。既存のリソースグループを使ってみたいと思います。既存のリソースグループということで、そうですね、どれがいいかな、レコードにしましょうか。あ、これにしましょうか。デブ14レコード2016。そしてアップサービスプラン、価格帯を選びます。価格帯ちょっと見てみましょうか。アップサービスプランというのも価格帯もいくつかグループとして設定しておいて、そこから選んでいきます。ここでデフォルト 0F1、 これはフリーのものになります。フリーのものを選んでいただきますといくつか機能的な制限が出てきます。ウェブのサイトとして使うという機能は一緒なんですけれども、ウェブの負荷分散を行っていく際にサーバー台数を増やしたいといったような、そのスケールアウトの機構ですとかが持っていないのがこちらのフリーのプランになります。ですので、最初にウェブアプリが、このウェブのアップの上で動くかどうかを確認するために使っていただくのがいいかと思います。でも、もう買っちゃいますねと、買っちゃう状態を作りました。それでデプロイが開始されましたということで、ウェブのサーバーの環境が作られていきます。これで環境構築が終了です。今デプロイが開始されました。大体数十秒でここデプロイが終了しましたとなります。で、じゃあこちらビジュアルスタジオの画面を見てみましょうか。じゃあビジュアルスタジオの画面ちょっと切り替えます。でビジュアルスタジオで作るときは、新規作成、新しいプロジェクトを選んでいただいて、ウェブの、アプリケーションを選びます。でウェブのアプリケーションも ASP.NET ウェブのアプリケーションっていうグループのものもあれば、Microsoft Azure SDK for.NET というものを入れていただくと、こちらですね、ここにクラウドってカテゴリーがあって、クラウドの中にテンプレートが入っています。これは SDK、Azure の SDK を入れたい状態になります。そうしますと、この、こちらのクラウドのテンプレートと、クラウドにデプロイされるための Visual Studio のアドイン、プラグインが配置されるというふうになります。じゃあ、ここで選んでいきます。ASP.NET Web Application を選んで、とりあえず OK しましょうか。OK します。そうしますと、テンプレートが作られました。で、ここで作るアプリケーションになります。じゃあ、Web のフォーム MVC で作ろうか。MVC 選んで、クラウドにホストするとなってますね。で個別のユーザーアカウント認証をとりあえず認証なしにしましょうかと OK として、クラウドにホストする。ここでクラウドにホストする場合も仮想マシンも選ぶことができます。今回はアップサービスのセッションですので、こちらアップサービスのままにしておきます。で OK をします。そうしますと、このアップサービスの作成というダイアログが出てきます。これがアップサービスに発行するための設定情報になります。ここの中で新規に作っていただくこと、あれ既存のものから選択していただくこと、どちらも可能になっております。せっかくですので、ここではもう新規で作っちゃいましょうか。こうしましょうか。もう名前がもう新規の名前ですよね。新規の名前になります。でここでデプロイする先も、今ウェブアップになってますけども、 API アップなのかモバイルアップなのかをセレクト選択して選ぶことができます。ですので、同じアプリケーションのテンプレートをどこに配置するのかというのもここで選ぶことができます。今もウェブのアプリケーションですので、そのままいきます。こちらで OK です。そうしますと、配布するための設定情報が構成された状態で、この Visual Studio のテンプレートが出来上がっています。で、そのテンプレートに、ソリューションテンプレートに対してソースコードを書き換えていただく。で、書き換えていただいたらば、発行を押して、ウェブのサーバー、Azure 上にあるウェブのサーバーに発行するということを行っていきます。で、ちょっとまた時間かかるので、戻りましょうか。そうしますと、デプロイメントが成功しました。先ほど作った、この画面で作ったものですね。リソースグループの、先ほどはデコードデブ、デブ01、デコード2016選びました。で、ここの中で先ほどは、ナオキスデブ014というのを作りましたので、こちらを選びます。そうしますと、今、ウェブのサーバーの、側といいますか、枠がある状態になっています。で、こちら、クリックしていただくと、ウェブのページに飛ぶんですけども、はい、標準的なものが入った状態でウェブのページができます。ですので、それ以外のページがない、例えばアバウトですとかやっていただいてもエラーになるというふうになっております。こういったような感じで、ビジュアルスタートアップの初期のページができた状態でウェブのサイトが出来上がります。でここに対して作ったビジュアルスタジオで作ったアプリケーション、もしくは Java で作ったアプリケーション、そういったものをアップロードする方が FTP ですとか Web デプロですとか、 GitHub に入れていただいて、サーバー側、こちらの Azure 側の設定で、Azure 側の設定で GitHub を選んでいただいて、そこからこう配信するですとか、ということもできます。で、せっかくですので、Visual Studio On、旧 Visual Studio Online、今ですと Visual Studio Team サービスになっている、こちら画面見ていただきたいと思います。で、Visual Studio Team サービスって、まあ、触ったことあるとか見たことある方、どれだけいらっしゃいますか？ありがとうございます。でも、もう、これを使って Azure だったりデプロイしてるよって方は、ありがとうございます。じゃあ、まだやってらっしゃらない方もいらっしゃるので、まあ、どんなことをやるのかって簡単に説明させてください。で、こちら、今私、ソースコードいくつか入ってるんですけども、ソースコードをここの中にアップロードする、まあ、チェックインした際に、もしくはコミットした際に、ビルドを走らせて、中でサーバー上でビルドして、Web のアプリケーションのパッケージを作って、で、Azure にデプロイするという、まあ、一連の流れを見ていただきます。セキュリティの設定、ユーザー ID、パスワードですとか、そういったような設定値をこちらの方に入れなければいけませんので、でそこの部分は割愛させていただいて、どんな設定するのかなというところだけ見てください。で、こちらで、なんか、バツバツバツって出て、結構ビルドエラー出てますね。これ朝方ちょっとチェックインしたのが、ちょっとビルドエラーを起こしているという状態かと思います。3時間、4時間前ですので、まあ、5時くらいに起きてやってるなというのは、ちょっとバレバレですねという状態です。で、ここでボタンですね。このビルドっていうタブを選んでいただいて、プラスボタンを押していただいて、で、ここで、クリエイトニュービルドディフィニッションを選びます。で、ビルドディフィニッションの中で、ビルドするって他に、デプロイメントってあります。ここでデプロイメントって選んでいただいて、Azure のウェブアプリ選んでいただいて、まあ、Next していただくと、どのリポジトリから、どのソースコードをアップロードするのかっていうことを作っていきます。で、これでまず側を作ります。で、これで出来上がりましたと。で、このデプロイメントする際に、クレデンシャルですよね。Azure 上の方のどういうユーザーで接続するのかってクレデンシャルの情報をここに設定すれば、サーバー上にコミット、プッシュする。保存する。アップロードする。もしくは、サブミットする。そうすると、ここでビルドされて、パッケージが生成されて、そしてこのビルドアクションのデプロイメントアクションをもとに、Azure 上に配置されるといったことになります。この一連流れって DevOps のセッション系でもやってますので、ぜひ見ていただきたいなと思います。まあ、こういった形で設定していきます。Visual Studio のテンプレートで、すでに作ったアプリケーションあるんですけども、こちらでじゃあまず見ましょうか。で、ここで、まあ、Visual Studio からは、多分もうすでに皆さんも何遍かやってらっしゃるかもしれないんですけども、右ボタンクリックして、ちょっと音なしってなってますね。頑張れ。重いですね。右ボタンクリックして、来ましたね。はい。で、ここでビルドしてから、追加しますと。まだ作ってる最中なんですかね。コントロールシフトビルド。ビルドしましたと。ビルドしましたと。で、公開ですね。公開って選んでいただくと、先ほど設定した設定値を元に配置していきます。で、ここで、ご注意いただきたいのが、この構成情報、構成です。リリースとデバッグってあります。ウェブのサーバーにアップロードしてデバッグ、Visual Studio をデバッカーとして接続して、デバッグしたいときは、こちらデバッグをチョイスしてください。リリースってしますと、デバッカーでアタッチしても、そのデバッグ、デバッカーでまずアタッチしても、そのデバッグ情報とか取得できませんので、必ずこれはデバッグするときはデバッグって行ってください。まあ、とりあえずまあリリースとしましょうか。で、発行します。これでサーバー上に、Azure のサーバー上に発行されます。Web サーバー上に発行されます。で、これで Web アプリケーションはデプロイメントが完了します。今、Web デプロイを通じて発行しております。また発行されます。で、すでに発行済みのアプリケーションがありますので、発行済みのアプリケーションを見ていただきたいと思います。dev014hello というアプリケーションです。で、これは Visual Studio の標準的なテンプレで作ったものを、まあ、そのままアップロードしたものですので、はい。今、発行したのが出ちゃいましたね。こちらの、よいしょ。こちらですね。失礼しました。で、こちら先ほど。dev014hello Azure Website .net となります。で、こちらが作って、すでに作ったものになります。で、こちらのコードの中に実は、よいしょ。トレースのコードを入れております。 あのローカルの IIS でデバッグする際も多分デバッグローカルでこちらですよね、あのプロジェクトのタイプをデバッグ選んで実行ってやっていただいて、ローカルの IIS で選んで、でここにブレイクポイント設定して、例えばよいしょ、そうですね、コンタクトページに入りましたと、例えばここで F キーキーでブレイクポイントを設定してデバッグ化していくということが行うかと思うんですけども、このデバッグのエクスペリエンス、デバッグの体験が Azure 上でもできますというところです。じゃあこれちょっと見ていただきたいと思います。やり方としては、ですね、まず設定の表示しましょうか。設定で、違うの見ましたね。設定を表示します。設定の表示しますと、こちら見ていただくと、はい、でリモートデバッグオンってなっております。このリモートデバッグオンとすることでビジュアルスタジオからアタッチしてデバッグすることができます。で、もう一つアプリケーションログ括弧ファイルシステムもオフになってますね。こちらオフになってますので、まあ、こちらもちょっと詳細になってますね。オンになりましたね。こうなってますので、この状態でビュートアップ再起動して、でここで、はい、デバッカーのアタッチってします。そうしますと、このビジュアルスタジオのハローアップとクラウド上のウェブのアプリケーション IIS がデバッカーで結びついてデバッグできるようになります。でページが開きました。ソースコードが切り替えます。今コンタクトっていうところにアクセスするとここのページに入るはずなので、じゃあ見てみましょうか。こう連絡先ですね。連絡先ポチッと入れます。そうしますと今黄色くなりましたね。このように今 Azure 上で動かしてるんですけども、ローカルのビジュアルスタジオでデバッカーのブレイクポイントが入っています。ですので皆様が普段やってるデバッグの体験をクラウドでも延長していって行うことができます。非常にいい機能ですよね。クラウドでもローカルでもデバッグできるのは素晴らしいです。 F9 キーを押して外します。で今ちょっと画面切り替えました。出力ってところにコンタクトに入りました、星マークコンタクトに入りましたっていうのが出てます。でコードを見ていくとトレースライトライン、コンタクトに入りましたってコードが入ってます。これ何やってるかというと、トレースログもビジュアルスタジオの中に表示させることができます。で、こちらの設定、詳細ってやってますよね。詳細ってやってますので、こちらのトレース情報がここに出てきます。で、デバッカーをアタッチしてますので、そのトレース情報も当然、デバッカー経由して入手することができます。で、デバッカーを使ってない場合、ウェブのアプリケーションに一回止めましょうか。デバッカーを外している状態ではこのトレースログが通常見れませんので、どうするかというと、リアルタイムに見るときはストリーミングログの表示というのを選びます。そうしますとデバッカーがアタッチしていない状態で今アプリケーションログがビジュアルスタジオとサーバーが結びついて、アプリケーションのこのトレースログをどんどんリアルタイムに吸い出すことを行っています。デバッカーを使ってデバッグするんではなくて、まあ、値だけをちょっとリアルタイムに見ていただきながら調査していきたいといったときに使える機構になっております。はい、今ログファイルにアタッチしてますので、この状態で連絡先ですとか詳細ですとかフォームですとか選びますと、このようにコンタクトに入りました。今デバッカーでアタッチしない状態なんですけども、コンタクトに入りました、アバウトに入りましたといったふうにトレースログが出てきます。どうしてもデバッカーだとなかなか再現しないですので、トレースログを使いながらどういう操作をしたのか確認したいというときに使っていただきたい機構になります。ただやはりこういった機構ってデバッキングの技術ですので、本番の運用環境で入れるということはご注意ください。ステージング環境で入れていただいて、まあ、テストシナリオでテストしていただいて、十分テストしていただいて、でその上でこのトレースですとかのコードをリリースオプションに切り替えていただいて、出力しないようにして本番環境に上げるということを行ってください。今、本番環境のところで思いっきりデバッグやりまくってしまって本当はいけないことなんですけど、ちょっとやっちゃいましたので、ですね、このアプリケーションを、先ほど特徴言ったそのステージング環境があってアプリケーションを入れ替えることができますよ、ボタン一発でということを申し上げたので、そのデモで見ていただきたいと思います。2 通常皆さんってウェブのアプリケーションをアップデートする際ってどうされてますか？コードを上書きコピーするってことを多分してないと思います。まあ、典型的な例ですとフォルダを作ってフォルダの中に入れて、まあ、パスが違うところに入れて操作していただいて、で、フォルダを入れ替えて、でそれでちゃんと動くよねってやっていただいたりですとか、もしくはサーバー別なサーバーで用意していただいて、そのサーバー上で別なサーバーでテストして、でルーターの設定を切り替えてルーティンに変えるですとか、そういったことを行っている例もあるかと思います。 IIS ですと仮想アプリケーションフォルダを作ってアプリケーション名を切り替えるというやり方、まあ、そういった方法もあります。まあ、ちょっといろんな方法で運用されているかと思うんですけども、 Azure 使うんでしたら Azure の Web アプリケーションですとか Azure の API とですか使うんですね。ぜひこのやり方を覚えていてください。デプロイメントスロットという方を切り替えるというやり方です。で今、Dev01 Hello という、まあ、運用環境のアプリケーションが、まあ、こういったような形でもうテンプレートのままになっている状態です。ちゃんと作ったアプリケーションをアップロードしましょうということをこれから行っていきます。で、まず2つ見ていただきたいと思います。1つがこのアプリケーションの、ステージング環境にあるウェブサイトは何なのかというものになります。今、設定の画面から下の方にやっていただくとデプロイメントスロットって場所があります。このデプロイメントスロットって入れていただくとここに、デプロイメントスロットということで dev01-hello-testslot というのが入っています。これがテスト環境のためのスロットになります。ここにアプリケーションのサーバーを入れていってテストをしていただいて、でこのスロットと本体の部分をこのスワップというボタンがありますので、このスワップというボタンを使って入れ替えていきます。大体時間としては十数秒くらいという入れ替わります。じゃあこの入れ替う先テストスロットになりますので、こちらの方もウェブサイトとして作っておりますので、ちょっと見てみましょう。テストスロットなんですけども、こちら、はい、せーのドンとホームページとこれで、Azure App Service Web アプリデプロイメントスロット側ですというふうになっています。で、これどんなアプリケーションかというと、私、魚の漢字、難しい漢字、デモで使うのは大好きなので、ここに漢字出してます。これ読める、皆さん読めますよね、きっとね。私、結構漢字苦手なので、数の子ってこう書くのかですとか、サワラは、そうか、春の魚なのね、というのを勉強しながら見ております。で、2番というふうに ID を検索すると、フィルターがかかった検索が出てくるという、まあ、すごいシンプルな、Web の API 自体を裏側で呼び出している Web のアプリケーションになります。まあ、こういったせっかく作ったアプリケーションがあるので、これを本番関係に持っていくということを行います。じゃあやりましょう。今 URL 見てみましょう。覚えててくださいね。はい、こちらとこちらです。こちらとこちらです。はい、でここでデプロイメントスロットの方に切り替えていただいて、よいしょ、ぐりぐりっと下の方に動かしていって、行き過ぎましたね。ここですね。せーの、デプロイメントスロット。はい、ここでスワップと押しますと、ここが切り替わります。ちょっとドキドキですよね。大丈夫です。私、どちらかというと開発系の技術をやっているので、こういった IT 運用管理って苦手な方なんですけども、こんな苦手な私でも、ソースをまずこちらの方に、このテストスロットをソースにして、展開先をプロダクションにして選択します。で、もう一個、スワップの種類あります。この二つ実はあります。スワップとプレビューでのスワップってあります。これちょっとスワップの仕方が若干違いますので、細かく説明しませんので、後でこちらのヘルプ見てください。はい、で、ここで OK をします。OK をしますと、テストスロットとプロダクションのスロットが入れ替わっていきます。大体数十秒くらいで入れ替わります。でここで一生懸命リロードボタンを押します。リロードボタンを押します。リロードボタンを押します。リロード、リロード、なんか頑張れって感じですよね。リロード、リロード、ドーン、リロード。あっ、変わったかな。あ、タブ間違えてたんですね。もうちょっとかな。どうだ、頑張れ。あっ、なんか映ったっぽいですね。じゃあこっちを切りましょうか。どどどど、お、こっちのステージングのはもう移りましたね。まずステージングの入れ替わりました。この 先ほどのオプションを入れ替えるとステージングの方の方に先に切り替わって、でデプロイメントのスロットの方に先に割り当てられてデプロイメントスロットの方に入れるというやり方ですので、まあ、逆のパターンとなります。じゃあ多分入れ替わったよね、せーのドンとやりますと、お、入れ替わりましたと。これ拍手ですよね。これ本当素晴らしいです。本当私こういうあの開発技術やってらっしゃる方にとってはこの運用環境でサーバー入れ替えどうしようとか本当悩ましいことだと思うんですけども、まあ、この一発で本番環境の運用環境を入れ替えます。この入れ方を覚えてますと結構早いペースでアプリケーションを修正してベータのテストしていただく、あるいは先ほどビジュアルスタジオチームサービスのように自動テストの機構を使ってストレステストをかけた、これなら大丈夫だよねってことで切り替える、一体に多分こう運用のスピードとどんどんどんどん早く変えていけるんじゃないかなということで、非常に面白い仕組みかと思います。ぜひこれは覚えていて、今日はデプロイメントするのが入れ替えるボタン一発で入れ替えるという、まあ、佐藤直樹って IT のようわからないやつが開発系しかわからないやつがどうも簡単にできたらしいよと、これならいけるよということを持って帰ってください。まずこれが、ウェブのアプリケーションです。でこのウェブのアプリケーションの基本的なパターンを踏襲して API アップですとかモバイルアップあります。でモバイルアップもちょっとここでデモ見ていただきたいと思います。ちょっとデモいい感じな名前ですね。多分座学で話聞けるのかってデモ見ていただくのが楽しいかなと思いますので、どんどんどんどんデモ見ていただいてます。でモバイルアプリの場合は、ですね、先ほどと同じようによいしょ、すでに作ってありますので見ていただきたいと思います。で dev014mob というアプリケーションがあります。でこちらの方を作ってサーバーとローカルのクライアントアプリケーションを作って、まあ、置いてあるという状態です。ただ作るといっても標準 そのクイックスタートというテンプレートから作っています。で、ザ・モバイル・アップ・イズ・アップ・イズ・ラーニング・ウンヌンということになっています。まあ、もうこっちが、まあ、ランディングページで言いますか、ダッシュのページですよね。で、こっちのページがありますので、こちらのページに対して、よいしょ。はい。でですね、モバイルアプリの場合は、基本的な、先ほど見ていただいた、デプロイメントスロットですとか、バックアップですとか、そういった部分はもう一緒です。で、違うのが、こちらの、まあ、クイックスタートですとかに入っている部分になります。でこのクイックスタートを見ていただくと、モバイルアプリケーションを iOS 向けに作るのか、Android 向けに作るのか、Windows の UWP 向けに作るのか、Windows Home 向けに作るのかというのがここに出てきます。今、ここでたくさん出てきました。よいしょ。Objective-C、Swift、Android もこれ Java ですね。Windows C-Sharp となっているのがこちら UWP になります。Windows 10からの UWP になります。で、8.1C-Sharp。ザマリン、アンドロイド、ザマリン、iOS、ザマリン、フォーム、コルドバというふうに、ここの中でも全てのクライアント技術がサポートされています。ここで出てくるのが、まあ、テンプレートといいますか、こういうふうに操作してデータに格納しますよっていう部分の、まあ、基本的なパターンのコードになります。で、実際作るときはこのテンプレートの中をカスタマイズしていきながら、データベースの IO であったりとか作っていくというふうになります。で、ここで、もうすでに出ているものがありますので、出ているものを見ていただきたいと思います。ウェブのアプリケーション1、シームエクスプローラーから、よいしょ、ぐーっと、見つかりませんでした。慌てず。よいしょ、ちょっと重いですね。VS1 個、終了しましょう。のローカルディスクのユーザーのソースの部分のレポジトリに、まあ、こちらのレポジトリに Windows Dev014mob ランタイムというのと Windows CS という2つのフォルダがあります。これがクイックスタートで作ったファイルになります。クイックスタートで作った部分をちょっと見ましょうか。もう一回見ますね。クイックスタートで C# 選びます。でこれ作る際に必ず先にデータベース、SQL データベースですとかでもコネクションを作っておくと楽です。でコネクションを作っていただいて、ここで、Node.js11 が C# 選ぶ。私 C# 選びます。で、これでダウンロードってしますと、サーバー側のコードがダウンロードされます。で、こちらの方ですね。Create a new app, Connect an existing app。すでに作ったアプリケーションに対する設定情報だけをダウンロードしたい。例えばこちら選んでいただいて、ダウンロードします。もう固定ですよね。いやいや、もう、ちょっと動きを見たいので、テンプレートごと、アプリごと全部ダウンロードして見てみたいよというときは、こちらの方をクリエイター、ニューアップって選んでいただきます。まあ、ダウンロードってしていただくと、まあ、2つのファイルがダウンロードされて、これをビルドして、モバイルアップの環境にアップし、そしてクライアントアプリケーションを起動して実行すると、そのまま動くというふうになります。 モバイルアップリ。あるかな。モバイルアプリ。よいしょ。重い。ダメだ。重い。ちょっと重いので、このアプリケーション起動するとか見ていただかないで、まあ、こんな形でテンプレート作るんだな、ファイル作るんだなと部分見ていただきたいと思います。よいしょ。で、ダウンロードしたので、ちょっとじゃあクライアントの方見ましょうか。クライアントの方のコード開きます。今、ビジュアルスタジオ頑張って開いてます。クライアント開いてます。よいしょ。起動します。起動します。頑張ってます。はい。ちょっと重いですね。頑張ってますね。頑張ってるので、少しでも楽させてあげるために、使ってないアプリは閉じていきます。結構ね。重いですね。じゃあポータルの方に切り替えて、他のアプリケーションにその間説明していきます。で今、ウェブアップとモバイルアプリ見ていただきました。次に、まあ、API アップ見ていただこうかなと思うんですけども、API アップそのものはちょっとあまり面白くないかなと思うので、API アップをロジックアップでどんなふうに活用するのかという部分を見ていただきたいなと思います。でこちら、ロジックアップ2つほど作ってきております。dev014 ロジックとロジック02となります。ロジックロジ02の方はまあブランクになってますので、ここからちょっと作っていきたいと思います。でこちらロジ02を選びます。そうしますと白紙の画面が出てきます。でここで API の部品を選んでいきながらアプリケーションのロジックを組み立てていくのがこのロジックアプリになります。で今 Show Microsoft Managed API あります。これはマイクロソフトがあらかじめ用意している API 群になります。例えば、タイマーイベントですとか、HTTP のリクエストするですとか、他にもドロップボックスですとか、ダイナミックス、CRM、Facebook、GitHub 等々あります。で、下の方にずっとしていくと、ぜひ見ていただきたいのが、これですね、こういった形で本当にいろんなイベントがあります。Salesforce もあります。ちょっとじゃあこちらですね、そのイベント見ていただくために、暫定的にですね、タイマーにしましょうか。アワー1時間に1遍のインターバルで、このロジックを呼び出すっていうものになります。で、ここで、アートアクション。で、マイクロソフトマネージドアップで見ていただくと、ここにですね、いろんなものが出てくる中で O365 で例えばメールを送るですとかアカウントを作るですとか、他にもずっと見ていただくと、はい、センドグリッドでメールを送る、 SMTP でメールを送る、 Slack でポストする、ロードモアってありますので、ここモアすると SQL データベースにデータを格納するですとか、本当にいろんな部品が入ってます。今までデータを受け取ってまあ、OR マッパーと例えば使ってマッピング処理を行っていって、でそしてデータ格納するということを行っていたかと思うんですけども、まあ、ここのロジックアップの機構を使うと、そのマッピングの部分をこのユーザーインターフェースの中で行うことができます。かなりエンドユーザーの方、パワーユーザーの方が、まあ、使いやすい、まあ、環境かなと思います。で私すでに作ってきているのを一つ見ていただきたいと思います。私すでに作っているのどんなのを作っていたかというと、かなりですねめっちゃそんなものを作りました。何かというと、もうエラー出まくってますね。今ここでこれエラーが出ているのが正しい動きになります。これどんなアプリケーションかというと、エディットします。タイマーで定期的に監視を行って、ウェブに対してリクエストを行って、そのウェブのページが404のエラーを出すかどうかみたいなのをチェックするというものになります。ですのでここで本来ですと、今タイマーで10分おきに何をするのか、 HTTP リクエストを飛ばしますということを行っています。でヘッダーとボディも負荷することができます。そしてここで例えばもしもアクションで条件分岐でちょっと間違えましたね、これではないです。よいしょ。
と僕のカウント文字もキャンセルしましょうか。この条件ですね、右側の Add Conditions、もしもコンディションで、先ほどのエラーのステータスコードですね、ステータスコードがイコールトゥ404だったらば何かしろ、それ以外はこっちだみたいなコードをここで書きます。例えば Yes、こんな感じでアクション、もしも Yes だったらばこうですと。 Azure Blue にちょっと何か入れましょうかと。でもしも No だったら何もしないで、その後付加機能でこんなことを行っていくというのが、まあ、レゴみたいですよね。部品をポンポンポンポン落としていって、それを組み立てて API を作っていくことができます。でここの API なんですけども、今見ていただくと、まあ、マイクロソフトが標準的に用意している部品だけなのかなと思うのかもしれませんけども、実はですね、これも削除しますね。実は自分で作ったアプリケーションの API を入れることができます。ここで Show APIs for App Service in Same Region ですとか、あと Show Logic App in the Same Region、 もしくは Show Azure Function、 要はここの中には Logic App、 API App、 Function を入れることができます。それらも本当 API の組み合わせ、組み立て部品として活用することができます。本当面白いですよね。で、Show API App for、 自分の環境を見ましょうか。そうしますと、自分の環境にデプロイしている API が今2つあるんですけど、この2つが見えている状態、この2つを選んでいただいて、例えばどうしよう、フィッシュ V2 にしましょうか。で、魚のリストを全部取ってこいだというようなロジックを書くことができます。で、これでセーブしますと OK ですと。10分後にはこの API がリリースされるというような気になります。非常に面白い仕掛けです。でちなみにこのエラーを行っているときに、先ほどロジック追加してなかったので、どんなことを行っているかというと、フェイリア、エラーですねと。でエラーのステータスがどんなエラーなのっていうふうと、こちらのエラーの中身は、はい、どんなエラーが出たのかっていうインプットとアウトプットのリンクですね。こういうメッセージを送りました、タイマーでこういうメッセージを送りました、そしてアウトプットのリンク、その結果こういうメッセージを受け取りました、入手していきます。こういった部品で隠れているときって、本当どんなメッセージを送ったのってやっぱ不安になってくる方います。ここの組み立てられたメッセージもこのポータルの中で見ていただいて、ロジックアプリのロジックとして利用することができます。非常に強力です。はい、もう起動したか。先ほどのモバイルのアプリケーション、ちょっと起動、もしも起動してなかったらごめんなさい。ちょっと重いですね。ちょっと開きましたね。で、こういったようにモバイルのアプリケーション出てますので、この中でデータモデルと、それ以外のユーザーインターフェースですとか、そういったものは全部入った状態です。中で使うデータ、この todoitem.cs、開きますと、開くと、こういったようにデータモデルの中に入っているという状態。でここデータモデル変えたりですとか、サーバーのロジック変えていって、アプリケーションを変えていくということを行っていきますということです。ではここでスライドの方に一旦戻りたいと思います。今デモンストレーションでは何を見ていただいたかというと、ポータルから環境を作っていって、でそこに対してアプリケーションを配置してデバッグするという一連の流れを見ていただきました。じゃあ Web のアプリケーション、このアップサービスへのアクセス管理方法をどうやって管理するかというと、 Visual Studio または Azure 管理ポータルからのアクセスになります。なお IIS のリモート管理ツールですとか、そういったツールでももちろん接続して管理することができます。それは Web のアプリケーション IIS 上で動いてますので、まあ、そのリモート管理ですよね、リモート管理を使って管理することができます。でデバッグと診断というのを見ていただきました。 Visual Studio のデバッガーから Azure 上に、アタッチしてリモートデバッグするというのを見ていただきました。非常にパワフルなところを確認していただいたかと思います。そしてロングのストリーミングも見ていただきましたと。でデモで見ていただいていないものとして、アップサービス環境というアップサービス、英語で言うとアップサービスエンバイロメントともなります。これはアップサービスの中の追加で払っていただく有償のプレミアムなプランになります。通常アップサービスというのは、この絵のちょうど左側で見ていただくとよく分かるのかなと思うんですけども、クラウドのインフラの上にアップサービスの環境があって、 その上にお客様のアップワークロードのものアップサービスがこう動いているという状態になっています。つまり下のクラウドの環境アップサービス環境をみんなで共有して使っているというのが通常のアップサービスのプランになります。で、いや占有したい、特にサイトトゥサイトでオンプレと接続したい、エクスプレスルートでこのアップサービス環境を接続したいといったようなビジネス上のすごいセキュリティのニーズが高いときは、このアップサービスエンバイロメント、アップサービス環境を作っていただいて、でそこで、この中に占有環境を皆さんご用意していただくというのが方法としてあるかと思います。でこの占有環境を作る時間は大体2時間ほどいただきます。ボタンを押してアップサービスエンバイロメントを作ります、新規作成ポンとやります、2時間くらい待って、でそしてそうしますと環境が出来上がります。で環境が出来上がりましたらば、ウェブのサーバーですとか作る際にこのアップサービスエンバイロメントを選択していただいて、ウェブのサーバーを作っていくといったことでウェブを作っていきます。で実態としてはアップサービスの中に V1 仮想ネットワーク、リージョン仮想内ネットワーク、リージョン仮想ネットワーク内が自動的に生成されます。でその仮想ネットワーク内にアップサービス環境が出来上がります。でこの仮想ネットワーク環境内にサイトトゥサイトの接続ですとかエクスプレスルートの接続ですとかを行っていきます。なおもちろんウェブサイトでも、サイトではなくてポイントトゥサイトの接続 VPN 接続ってできるんですけども、ここでは複数のサーバーとまとめてつなぐサイトトゥサイトの接続ができるというのが特徴的になります。非常にパワフルな環境です。でこちらも、画面管理の画面だけですかね、管理の画面だけちょっと見ていただこうかなと思います。でものシーンに切り替えます。で今私のところで、はい、ここで仮想アップサービスエンバイロメントこれを作っています。こちらですね、naokis-asp というこちらの部分は仮想、私が専用で作ったプレミアムなアップサービス環境になります。これこれ動いてる間もカンカンカンカンカンってメーター動いてるので、早く終わらせてちょっと止めないとちょっと怒られちゃうかなみたいなのがあるんですけど、まあ気にせずでもガンガンやっていきます。はい、で見ていただくと、これを作った際にデフォルトで最初出来上がるのが、上にあります naokis-ase-dd とあります仮想ネットワークの接続機構で出来上がります。まあ、これを使って、オンプレミス環境を接続していきます。ここに対する設定を行っていきます。で、こちらの方と、あとは料金プランですね、料金プランがあって、今、新しく追加で Web と Web の2というのを作っているという状態になっています。ちょっとこの Web 見ていただきたいと思います。URL に注目してください。 URL 見ていただくとドンと、通常のウェブサイトですと Azure ウェブサイト .net となりますけれども、こちらのプレミアムな AS 環境ですと前にポチ P がついて自分の作った、名前ですよねがついております。こういった形でユニークな環境を作っていきます。実態としてはこの仮想ネットワークを作ってここにルーティングするためのルーティングの設定等を行っておりますので、まあ、約2時間かかっているという状態になります。でここで、じゃあこれを今もうすでに作っている環境なので、皆さんがこれから作るよという時はどうするのかって見ていただける。通常はボタンを押して作るというやり方で作る方法もあるんですけども、明示的にアップサービス環境から作るためにこちらあります。でアップサービス環境を選んでここでアプリケーションの追加選んでいただくと、このアップサービス環境に追加できるアプリケーションというのを選べます。でここで今 Web のアプリケーションをやりたいので一番下までいきましょうか。 Web のアプリケーションを選んでいただいて、そしてアプリの名前を入れてください。 Web3 にしますか。 Web3 にして既存のリソースグループを選んで、レコードですね、レコードって選んでいただいて作成しますと、これで私のアップサービス環境に私の Web のアプリケーションサーバーが私のために出来上がるという状態になります。本当この占有環境は今後皆様のビジネスも役に立てるかと思いますので、ぜひぜひご活用いただきたいなと思います。これがアップサービス環境になります。でまたスライドの方に切り替えていきます。で他にも関連コンポーネントいくつかございますので、これをご説明していきたいなと思います。まず API マネジメントです。今の皆様の最初に取り掛かるクラウド化、どこから大体行くかというと、ウェブのサーバーを移したいです。社内の業務アプリケーションサーバーを動かして、仮想ネットワーク内に入れて、VPN 接続して、それでまあ外からインターネットセールで接続できないようにしても、社内にあるような環境にしたい、行きたいです。といったようなお話からまず最初大体行きます。 で先端的なお客様になりますと、いろんなウェブの API とか用意して業務プロセスの向上につなげているんだけども、ウェブのメンテナンスだったりとか、オンプレミスで作ったものをインターネット上に公開しようとするときに、やっぱり負荷に対して耐えれるのかなってちょっと心配よというような、まあ、いろんな課題が出てきます。あとはイントラ用に作ったウェブの API ってそもそも社内用に作っているのに認証がないので、少なくとも外の公開するときはユーザー認証等を行って特定のユーザーだけにしか使わせないようにしたいというようなことであったり、意外と地味なのが、地味で大変なのがドキュメント整備です。 API 公開します、 API ドキュメント用意してください、結構これ大変ですよね。その API ドキュメントの代わりになるといったようなのがこちらの API マネジメントになります。今後としては、今までアプリケーションが API123 というふうにそれぞれ別々独立呼んでいたのを URL を1個にまとめていただいて、でそして同じポリシーを提供する、もしくは API ごとにページ公開されている API ごとにポリシーを決めていただいて、裏側のバックエンドの API に転送する。転送する際にキャッシュの機構ですとか、さまざまな機構がありますので、スケーラビリティを上げていくことができるというのがこの API マネジメントになります。で、API の保護ということで、代表的な特定の IP から来たものはブロックするですとか、容量ですとか、応答キャッシュですとか、こういったものがあります。これはデモで見ていただこうかなというふうに思っております。ではこちらの API アップのデモを見ていただきたいと思います。閉じてきますね。で今回作っている API がどんな API かというと、先ほど見ていただいた、よいしょ、こちらのハローのアプリケーションで見ていただいたこの魚のリストですよね。この魚のリストを取るのが、Web の API で作りましたので、この Web の API を API の管理する API マネジメントで管理しようというふうに思っております。で今は実はここのアプリケーションの中で直接 API を呼んでます。API アップに登録した API を直接呼んでます。でこれを裏側の API マネジメントでちゃんと管理するようにしましょうということになります。でソースコードとしては、フィッシュカタログ。まあ、本当にそのままですよね。Web の API のコントローラーを用意していって、そこにコントローラーで2つのメソッドを出しているといったものになります。で実はこのデモ、データベース使わないで中に直接入れてます。本当の業務ですと多分データベースちゃんと使っていただくんですけども、今回迅速にデモを見ていただくために中に入れております。でこちらの API なんですけども、今標準的なテンプレートを使ってますので、スワッカーのプラグインが入っている状態になってますので、この API の URL を叩いてスワッカーすらスワッカーって入れていただくとスワッカーのドキュメントが出てきます。API ですね、ダッシュボードの中からリソースグループの先ほど作ったことじゃないですね、こちらですね、 Web014 ですね、こちらの方で公開している API フィッシュですね、フィッシュ V2 こちらを、はい、選んでいただきます。そうしますと API が出てきます。出るかな、出ます。でここでスワッカーというのはスワッカーの UI も出るようにしてます、スワッカーの UI も出るようにしてますので UI が出てきて、この中で、テストですとかを行っていきますと、トライします。こんな感じになります。でこちらの、メタデータを一応コピーしましょうかと。では API マネジメントいきます。 API マネジメントは、こちらから新規作成で API マネジメントを作っていただくと、クラシックポータルに飛びます。でクラシックポータルでここから発行者ポータル、開発者ポータルをクリックして、API を管理していきます。で API マネジメントの特徴は API って API を提供する側、要は発行者の側と API を利用する側、開発者ってなってますけども、この2つの方が登場人物として出てきます。ですので今見ていただくのは発行者側、 Web の API を公開する側の方の画面になります。でこちらで API マネジメントのページになりますので、こちらが管理の画面、こちらですね、こちらが管理の画面になります。 マネジメント、ナオキスポータル、API のマネジメントの私の作った URL の名前、ポータル Azure API.net アドミンになります。で、こちらの方で API を登録していきます。規定では Echo という API が入っています。で、API、2つの API がこう入っている状態です。今、Swagger のメタデータをコピーしましたので、Import API from URL、Swagger 選んでいただいて、こちらでポチッと V しました。で、ここで、New API です。API のサフィックスで、例えば、FishV2 としましょうか。FishV2 として、まあ、セーブってやりますと、こちらの API が、ドンと。まあ、すでに使っているので、これエラー出ますよねと。まあ、すでに使っているものは出てきます。あと他にも、この API の中で重複したメソッドがあるような場合ですと、どちらのメソッドを呼び出すか分からない。マルチアプリケーションかな。マルチアプリケーションはエラーで出ますよということなので、ご注意ください。で、これすでに使って登録されているアプリケーションがあるので、これどうも違うよということでエラーで始まりました。じゃあ、こちらのマネジメントの画面の方に戻っていきます。で、インポートって選んでいきます。で、フィッシュカタログです。今、メソッドとしては2つあります。オペレーションズ。で、2つあることを確認します。get all と番号で検索するともなります。で、こちらちょっと開いていただくと、この get all に対してどんな URL になるのかと、スワッガーの情報を使って全部この中に展開していくということを行っております。で、規定で全部インポートするときにご注意していただきたいのがもう1点あって、この products っていう部分があるんですけども、ここってそのインポートで作りますと誰も入ってない状態になります。この状態で、この開発者ポータルで API のコールしてテストしますと、認証がないよということでエラーが出てきます。ですので、これ注意してください。もう、ここで簡単にすぐテストしたいというときは、こちらの方に必要なユーザーをプロダクトの部分で、ユーザー追加、ポチポチとボタンを押して追加していただきますと、そのヘッダーの部分ですね、認証ヘッダーが自動的に入った状態を開発者ポータルで作ってくれますので、それでやっていきます。じゃあ、ここでやっていきます。トライと。フィッシュカタログで、そうしますと、いろんなヘッダーついてますね。ここで、サブスクリプション機がその認証のためのキーです。これは、ここの開発者ポータルのその開発者の、私が今開発でテストを行った情報ですと自動的に入っている状態になっています。で、これで、せーの、センドってやりますと、200と呼び出されて、API が呼び出されたという状態になります。で、今はちょっとポリシー作ってるんで、これ連打します。ドン。ドン、今まだ200ですね。ドン。はい。ドン。409、too many requests ってエラー出てきました。これどういうポリシーを与えているかというと、10秒間に3回呼んだらエラーしますよという、ちょっとかなり厳しめのポリシーを与えています。こういうポリシーを与えていますという状態です。じゃあそのポリシーってどうやって設定するのか見ていただきたいと思います。ポリシーズというところを見ていただきますと、ここにポリシースコープってあります。ポリシーのスコープは全体に対してかぶせることも、各 API ごとに対してかぶせることも、各 API の中のオペレーションに対してかぶせることもできるようになっております。で、ここで今、全体に対してどんなポリシーをかけているかというと、フルスクリーンで見ていただくと、ドン。見えますかね。レイトリミットバイキーというインバウンドに対して与えています。コール3回呼ばれます。リニューアルピリオド10回、10秒ですと。で、カウンタータイプ、同じ IP アドレスからリクエストがあったときというふうに設定しているので、他のマシンからリクエストがあったときは通るんですけど、また、もちろんそれで10秒間に3回やったらまた同じエラーが出てくるんですが、こういった形でポリシー設定することができます。今、代表的なポリシー見ていただきたいんです、いただいたんですが、他にもポリシーは部品で用意されています。この部品で用意されているポリシーを設定していって、API を設計し、構築していきます。これは API マネジメントです。ウェブのサーバーでサイトを作っていく、そして業務系でだんだんウェブのやっぱり API を利用したい、聞きたいよねというふうなニーズが高まっていったときに、API を上手に管理する仕組みとして、こういった API マネジメントが活かされるかと思います。かなり強力です。本当に強力です。で、他にもこちらからつらつらと述べていきます。カスタムドメイン API、API Apps の中で、カスタムドメイン購入することができます。用途としてはウェブアプリケーション向けです。残念ながら JP ドメインとはないんですけども、このドメインがもしも必要でしたらこちらから入手していただくことが可能ですと。で、他にも SSL の証明書になります。 SSL の証明書を購入してきて、SSL の証明書をセットアップするとなかなか大変かと思いますので、そこの一連の作業の部分をこのポータルの中で全て行っております。もちろんその SSL の その購入するのが会社の中の IT 部門では別の調達部門よってこともあるかもしれませんので、まあ、そういった場合ですとこちらは使えないことになるかと思うんですけども、まあ、こちらを使うとかのニーズ的にフィットするということでしたらば、こちらの API、SSL の証明書を購入していただくということもいいんじゃないかなと思いますと。今日はデモで見ていただかなかったんですけども、アプリケーションインサイトによってアプリケーションの情報を収集することができます。で、ビジュアルスタジオを使っている方は特に覚えていっていただきたいのが、ビジュアルスタジオのテストのスクリプトをこの中のアプリケーションインサイトの中に入れることで、アップサービスの中のウェブアップですとかのテストすることができます。ですので、かなり便利ですので、これはぜひぜひやっていただきたいなと思いますと。で、ファンクションズはこのセッションで具体的に細かく説明しませんけども、サーバーレス、アップサービス上のプランの上で実行される、C シャープですとか、Node.js、Python に書く、ロジックになります。まあ、サーバーレスアーキテクチャのアプリケーションになります。本当にメソッドという部分だけであります。ただ、呼び出すするタイミングとしてトリガー、何かのトリガーですね、ファイルが Azure の Q の中に入ったことをトリガーとして、このファンクションをキックするですとか、HTTP のリクエストがあったことをファンクションとしてこれを呼び出すですとか、そういったトリガーとそれに伴う出力先をどんな形で出すのかというのを設定していきます。課金プランとしては動的、クラシックの2種類になってきますということです。で、実はこのアップサービス説明する中でパワーアップも説明すごくしたかったんですけども、なぜかというとここにパワーアップってアイコンが以前あったんですよね。以前あったんですよ。で、ここ1週間でこのポータルから消えてしまいましたので、 Azure のセッションではもうご参考というレベルになってしまったので、熱く語れなくなってしまって大変申し訳ございません。ただアップサービスの中ではなくて、パワーアップは Office365 のユーザーインターフェースを作るアプリケーションとしても展開されることができますので、そういった中でお話ししていきたいなと思ってきます。で、ご参考レベルなので、まあ、こういった絵柄で動いてるんだなというのだけ持って帰ってください。技術論としてはユーザーインターフェースの部分とバックエンドのクラウドのサービスの部分、さらに Azure のアップサービス環境の中に専用の環境があって、そこでワークフローのエンジンと API アップが動いているということには覚えていていただければいいかなと思いますということで、あれ最後にとまとめのスライドがなんか飛んでますね、まあ、いやということですと。で、ちょっとまとめのスライドが今なくなっていたんですけども、ぜひ皆さん最初にやっていただきたいのはアップサービスからアプリケーションを作っていくことをやっていただきたいと思います。どうしてもその仮想マシンから入りたがると口があるかと思うんですけど、まずアップサービスのウェブアップでアプリケーションが動くかどうか、それで動かなかったら初めて仮想マシンを使うといった段取りでシステムの展開を考えていただきたいなと思いますということで、ぜひぜひアップサービスをご使いくださいということで、ご清聴ありがとうございました。